高一
ケイタの稲田に演劇中毒。はい、ということでですね、今回もやってまいりました、あの稲田に演劇中毒でございます。はい、喋ってる私キセケイタと、
はい、深谷翔一でございます。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いをいたします。
そうですね、これで今回2回目なんですが、深谷さん最近 どうですか、調子は。
最近調子、いいんだか悪いんだかよく分かんないんだけど、
この間あの琴欧州が優勝してじゃないですか。
優勝したね。
あのやったね。なんか不甲斐ない大関陣だなと思ってるところにですね、風穴を開けるかのように優勝していただきましたね。
ねえ、よかったね、あれね。
そうですよね、なんかもう千代大会あたりはまあ
まあ、でもね、もう年齢とかあの怪我の状態じゃね、もう痛々しくてね。
あれだってみんな30代、大関は。琴欧州30代、
いや琴欧州はまだ25か、そのぐらいでしょ。
そうですね、だって他みんな30代ですもんね。
30代だよ、もうだって海洋だって相当引退してたっておかしくなっちゃうでしょ、相撲取りって考えたら。
だって横綱の2人が20代でしょ、
20代だよ、
なんか両極端ですよね。
でもまあ20代じゃなきゃやれないけどね、あれ。
まあそうなんですよね、でも横綱が20代じゃなきゃやれなくて、大関が30代じゃないとやれないっていう理屈はないですもんね。
まあそれはないよ、それはないよ、30代だろうと20代だろうと40代だろうと、それはやるからにはそれだけの仕事しなきゃね。
まあね、相撲の方もですね、まあ稀勢の里が出てきたりですとか、あと十両から上がってきた栃ノ心ね、あの辺もちょっと楽しみ。
結構見てるね。
見てますよ。もう仕事中だって会議を抜け出した。本当この間本当に会議を抜け出した。すいません。ちょっとこれから法魔商戦があるんで、ちょっとす
いません。おいおいおい。
マジでマジでこの間やっちまった俺。あのその時
その間ああ
のいやか
かそれであの時お前停電したんだ。
いやしししそういうことあんま言わないよ。そうたまたまねその会議で。会議に出てたメンツがその俺がその法魔小関のことがね好きだってことみんな知ってくれた人だったんで、あの本当時間いっぱいになってからすいません、あの30秒だけ、多分30秒で終わるんでと思ったらちょっと試合が長引いたんですけどね。まあそんなこんなでですね、あの職場のみんなの理解を得ながら、私は法魔小関をですね、あの応援しとるわけでございますということで、まあ
法魔小、へえ、そうなんですよ、
法魔小が大好き。深谷さんはなんか応援してるあれはいるんですか。
特にはな、前はね海をずっと応援してたんだけどね、はいはい、あまりの不甲斐なさにね、ちょっともういいと思ってね、最近はもう早くやめねえのか、また勝ち越しちゃったよみたいな感じでさ。
まあだけど逆にここまで来るとようやっとるなっちゅうところありますよね。
まあようやってるなと思うけどね、
メジャーの桑田と一緒ですよね。まあもうあれはダメ、
桑田のはやめちゃったけどさ、なんかあの人も不思議な力士でね。
そうですよね、
もう自力から言ったら横綱なんだけどね。
そうですよね、
もうあの上手ね、右上手取らせたらね、もう朝青龍だろうと白鵬だろうと投げ飛ばしちゃうぐらい力あるからね。
ちゃんと組めればもう絶対強いわけです
よね。そうそうそう、だけど相撲の取り方がいつも同じだから、相手に読まれてて絶対上手取らせてもらえないんだよね、横綱さん。まあこの間なんか朝青龍勝ったみたいだけどさ、あれ朝青龍がおかしかったんで、
まあ、今場所ちょっと朝青龍もねちょっとあの立ち合いですとか、あと時間いっぱいになってからいつもカメラをにらみつける視線ですとか、ちょっとあの辺気迫が全然ね感じられない場所だったかなと。
そうだよね、なんかね、なんだろうね、なんかあったのかね、
女じゃないですか。
なるほどね。
ということでですね、まあそれはさておき、じゃあ本編の方に行きたいと思いますが、今回は前回に引き続き、天、何でしたっけ、
天切り松だって、
天切り松ですね、立ちつけ天切り松、これがこの間の5月の2008年の5月の22?
2だったな、
22日ですね、
22日、
これが長野県の伊那市の方で、行われたと、で、その模様を、まあ、福谷さん、出られていた左とん平さんに、インタビューをして、さらに今お芝居の方を見てこられたということで、まあ、はいはい、前回はですね、インタビューしてもらった話からですね、まあ、 左とんぺいさんが舞台から、うん、まあ、じゃあ映像からか、んどっちだったっけ、うん、
舞台出身で、僕には映像の人ってイメージだったんだけど、実は舞台出身の人だったっていう。
すいません、もういきなり教えてもらったことをとんと忘れてますね。
え、まあ、俺もやる気がなくなっちゃう
よ。ごめん、あの機嫌を直していただいて。ということで今日は、まあ、そのお芝居の内容の方をですね、まあ、かいつまんで紹介していただきたいと思いますんで、うん、はい、よろしくお願いします。
かいつまんでな、はいはい、まあ、お願いされましたけど、まあ、かいつまんでっていうかね、まあ、天切り松って原作は浅田次郎という方の、小説でして、まあ、天切り松って何かっていうと、なんて、まあ、簡単に言うと泥棒なんだよね、うん、泥棒さんのお話で、うん、で、なんつうのかな、ちょっとこう任侠の話、あのヤクザもの、
はあ、
ヤクザものの泥棒っていうのかな、うんうん、の話っていうのかな、うんうん、で、まあ、典型的な和物なんだけれども、それのミュージカルという、うん、っていう、まあ、ちょっと異色というか、ミュージカルと和物がそんなどうなるんだろうっていう感じもあったんだけどね、うんうん、で、まあ、その左とん平さんの役が天切り松とい う、まあ、異名を取る男の役で、もう年を取って、まあ獄中の中での話なんだけど、獄中になんで入ってるかっていうと、自分で入りたいっつって入ってきてるっていうね。で、看守さんとももう顔なじみで、なんていうの、要は例えば犯人の捜査をしたりするときに、よく例えばその組の人間でちょっと改心したような人たちを、なんつうの、おとりじゃないけどさ、そういう人たちから話聞いて、はい、どういう手口を使うかとか、
はい、
うん、こんな人間がいるとかっていうのをこう聞き出したりするってのあるじゃない、
はい、いや、あるじゃないっていうか、うん、まあ、もう実際は知らないけど、ありそうだねっていうか、ドラマって、まあ、あるよねみたいなこと
です
ね。
まあ、そういうような、うん、ドラマなんかでもよくある話だよね。実際もやってんだろうけれども、はい、うん、まあ、そういうもう役回りになっちゃってる、まあ、ある種引退したおじさんっていうのかな、
はい、
うん、が、まあ、自分から進んでこう入ってきて、で、そこでその昔話をするのが、また看守さんたちの楽しみになってたりするっていうね。で、たまたま若いのが、チンピラみたいなのが捕まって入ってて、
はい、
うん、そいつに、まあ、話を聞かせてやろうじゃないかっていうところから始まるっていうのは物語だったんだけども、
はい、
うん、だから、まあ、左とん平さんの天切り松の活躍ぶりを話すっていうんじゃなくて、うん、その少年時代、天切り松の少年時代の話、その頃、まあ、時代でいうと大正ぐらいから昭和の初めぐらいの話なのかな。
あ、うん、だからその自分の、まあ、やらかしてきたことを語っていくというようなスタイルのお芝居だと、
うんうん、いや、そうじゃないんだ、
いい、何
やってきたことじゃなくて、その、まあ、やってくることになって話っていうのかな、その前のね、子供の頃の話っていうのかな、
あ、そう、う
ん、なんでそういう人になってったかっていうのかな、
こんな俺に誰がした、
う
ん、
まあ、そう、そういう分かりやすく言うとそういうことかな、うん、の方が分かりやすの方が正解かな、うん、だから俺も最初芝居見るときは、見る前は、
はい、
ね、天切り松なんて題名もついてるからさ、
はい、
その人がやって、そのなぜ天切り松という異名まで取るような男になったかっていう話かなと思ったのよ、
ははは
うん、そういう仕事をしたからなんだろうけどね、あの天切りって、なんていうの、天井をこう切って入るっていう意味らしいんだよね、
あ、なるほど、あの、うん、江戸時代の、うん、じゃあ、そうそうそう、時代劇で見るような、うん、こう天井裏から、うん、不義三つを、覗いてしまうみたいな、
まあ、うん、よくあるでしょう、要はあの瓦をこう避けて、
はい、
穴開けてって、そこから忍び込む手口のことらしいんだけどね、
なるほど、
うん、それで天切りっていうらしいんだけどさ、
は、
まあその異名を取ったぐらいだから相当な凄腕の人だったんだろうけれども、うん、その凄腕の話をするんじゃなくて、実はその少年時代に出会ったそのまあ任侠の人たちなんだけれども、はい、自分をあの親に捨てられてるわけよ、その天切り松は。
あ、なるほど、う
ん、それを拾ってくれた親分さんの話とか、
はい、
うん、そこでの、まあ、少年時代の出来事だとかね、
はい、
うん、なんかそんなことが中心になってたもんだから、まあ、あの簡単に簡単にというか、まあ、なんていうのかな、ものすごくこう人情だとか義理だとか、
はい、
一言で言っていくと粋とかね、いなせとかね、なんていうのかな、こう恥とかさ、恥を知るとか、
うん、もう今の若者に聞かせたい言葉が今並びました。
そうなのよ、なんかね、今日本人が忘れちゃった、なんていうの、日本人がもともと持ってた美意識っていうのかな、はい、うん、そういう世界をなんかこう改めてなんか見せつけてくれるような芝居だったっていうのかな、うん、簡単に言えば、
うん、なるほど、
うん、で任侠の世界って、まあ、要はヤクザの世界だよね、はい、ヤクザさんの世界だけど、はい、今なんかヤクザとかっていうとすごいイメージが悪いじゃん、
ね、今でも暴力団って昔は良かった
いや良かったってけど、要は慕われてた人だっているわけでしょ。例えば清水の次郎長とかってなんで名前が残ってんのかっちゃさ、はいはい、やっぱりそれだけの人物だったってことだと思うんだよね。
まあ、そうですよね、
まあ、話の中に、
うん、道路整備違ったっけ、
ん、道路整備、
まあ、物流だとかあの辺も結構ね、
うん、なんかそうそうそう、
実業家だったっていうような、
うん、うん、なんかもうあると思うんだけどね。だけどなんかやっぱりどっかこう慕われるようなことをすごくしてた人だと思うし、それからあのヤクザモンってなんていうの、基本的な考え方は、はい、あの世間の人たちには絶対手出さない。
あ、よくまあ、うん、任侠映画ですとか、
うん、
私が好きなですね、ヤクザ漫画でマジっていうのがあるんですけども、まあ、素人さんには手を出すなというのが、まあ、決まり文句ですよね、
うん、あるよね、はい、うん、そういうだからあのなんていうの、自分らみたいな人間がまあ、世間様に生かしてもらってるみたいなぐらいな考え方、はいはい、思って、だから例えば道歩いてて向こうから一般の人が歩いてきたら自分の方が道を避けてどうぞ通ってくださいみたいなね、世界だったはずなんだよ。
なるほど、
任侠って本当はそれがなんか今バラバラどけってなって、はい、一般の人押しのけてうっかりしてぶっ殺して
って、ね、うっかりしてぶっ殺して、そういう世界、ね、あ違う、そういう時
期ね、まあまあだからそういう世界になっちゃったってこと自体がもうおかしいことなんだろうなと思うんだけどさ、はいはい、うん、だからなんかその日本のなんかその 美意識なのかな、はい、何を美しいとするかみたいなところをすごくこうまあ強調されてるっていうのは強調されてたんだろうけれども、うん、まあ芝居の中でそういうところをすごく見せてくれてたなっていう芝居だったのね。それを
具体的にそれはどういうあれでこう例えば現れてくるんですか、そう今そのストーリーですとか、まあ、所作ですとかそういうのはあると思うんですけど、うん、
まあ例えばお世話になった人に対して、はい、なんて恩を尽くしていくっていうかね、義理をなんかまあそこで、まあ、揉め事の話をしていくとものすごくこれ長くなってきちゃうんだけどもさ、あの例えばあの、ね、そこで出てきたのは最初に出てきた話で、はいはい、あの鳥羽博打をやるところで一人勝ちしてるおっさんがいて、はい、うん、でまあ、その鳥羽にいつも出入りしてるあのその天切松の、なんていうのかな、あの面倒を見てくれてた、
はい、
人がいるんだけれども、うん、その人にその店の人が要は独り勝ちしてるとかっていうのはなんていうのかな、なんか止めなきゃいけねえっていうんでその止めに入ってくれねえかって頼むんだよね、うんうん、それで、
はい、
その人がまあ行って、まあ、そこでまあ一つその勢いを止めるっていうかさ、 その勝ち勝ちばっかりだったその人のさ止めたりするんだけど、普通だったらそれ ありがとうございましたってなるわけじゃない、
まあそういうことですよね。
で頼んだんだし、お店側が頼んだわけだからさ。だけど店の方はもうそんな気はさらさらないっていうかね、むしろいつもなんかでかい顔してうちの店に入ってきてて、うん、なんか気に入らねえからっていうんで、
ああ、
うん、なんか逆にそこで結局その人もお金使ってるわけだからさ、そこで、要はそこで貸し借りすることで金を貸すことで儲けてるわけじゃない、その博打打つ場所っていうのは。
うん、
なんかこの話もちょっとごちゃごちゃになってくるんだけどもさ、だから借りはあるわけだ
よね。借りは、はい、
で利子はつけないっていう話でそこを話をつけてさやってもらったんだけれども、
はい、
そんなのは関係ねえっつって利子まで取りに来たと。
お
だけど そこでまあその独り勝ちしてたおっさんっていうのがまあなんか名のある人だったっていうかさ、それに気がついた、まあ、その松の天切り松の面倒見てたその人ね、がうちに泊めてあげるわけよ。
その人は悪い人？悪い人っていうか
悪い人じゃないんだ、うん、悪い人ではないんだけども、まあでも要はそういうヤクザもんではある、
ね、その筋の方
と、まあ、そんなとこでその筋の方なんだよね、はい、まあ後で分かるのは清水の次郎長の子分だったんだけども、
はいはいはい、
すごく仁義を知ってる人だったんだけどもね、その人がこう来て、まあ泊まって、まあ夕飯ごちそうして、
はい、
まあ、と一晩泊まってったと、泊まったと。でまあ次の日になったらその店のまあ なんつうの、ああいう人なんつうんだろうね、今で言えばオーナーっつうんだろうけどさ、
雇われ店長、
残業手当
そういうこと言わ
んこれいけねえ、いけねえのかこういう方。
いや、いいんじゃない、
だけど、それでなんだまあそれとまあ若い子連れてこう取り立てに来るわけだよ。ただその時にその留守してるわけよね、その松の面倒を見てくれたその人、名前なんつったか忘れちゃったんだけどさ、それでまあ一宿一般の恩っていうことで、その泊めてもらったっていうことで、
はい、
ここで恩を返す形ができてありがとうございますって言って、でもここでこれから起こることのあとはもう一切関係はございませんからっつって、まあ松蔵はまだ子供なんだけど、天切松って松蔵っていう名前なんだけど、少年の松蔵に言ってね、親方さんに言っといてくださいっつって、それで一切これからあることはもう私とは全く関係ないことでございます、
関わりのないことでござんすと、
そうそれでまあまあ結局は叩き切っちゃうんだけどもね、
あ、そうなんだなるほどね、
そうだけど、それでまあ自分はもうそのまま捕まって、まあ獄中に入って、まあ死刑になんだ、当時どういうふうになったんだか知らないけどもさ、そういう時は、だけどそうやってでも恩を返す、っていうようなね、まあいい悪いとかっていうんじゃないんだけどもさ、なんていうのかな、
まあだけどあれですよ、今聞いてるだけでもその要は、まあ、単純にけじめの話もあるでしょうし、今ですとこの、例えば、まあ、会社で、ね、働いていたりするとこのプライベートと、会社とのけじめ、会社関係、会社での人間関係とのけじめとかっていう話が結構あったりするじゃないですか、で逆にこの今はこの逆にそこをきっちりしようみたいなところがあるんですけども、まあ、昔は、なんていうんですかね、逆にそれがなかった分、命を張るような場面でこそしっかりそういうのが切れてたでしょうかね、よくわかんないですけどね、言ってること
は。どうかね、まあそういう命までかかっちゃうっていうのはそういう世界だからっていうこともあるんだろうけどもね、ただその要はやってることに対してね、 だってお願いしたにもかかわらず利息ね、それでそこでは取らないって話でそうしたのにもかかわらず一方的に約束破って取り立てに来てるわけでしょ、はい、そういうところもまず許せないっていうさ、
うん、
なんていうの、話が違う、約束が違う、うん、だからやっぱり約束を守るべき、はい、うん、違えちゃいかんっていうところと、それからまあ恩とか、そこでねもらった恩、たった一杯のご飯、はい、一晩の宿、はい、うん、布団、その恩を返すためにそれこそ自分の全てかけるみたいなさ、
うん、かっこいいな。それで、じゃあその芝居をですね、天切り待つですか、うん、見て、深谷さんはこれからどう生きていこうと思うわけですか、
うん、
いや、こうやっぱいろいろ学ぶものがあったりするじゃないですか。
あ、いや、するうん、いや、要はね、なんかなんていうのかな、今なんかけじめとかなんつうのかな、なりふり構わなくなっちゃってる感じがすごくするんだよね。社会的にさ、世間的にさ、それこそ総理大臣もなんか今国会自体がわけわかんなっちゃう。
そうですね。
あのガソリン税一つ取ったってさ、
本音と建前の境目ない
っすね。わかんない、ね、もうなんでもないじゃん、そういうのないじゃない。それでなんか自己主張ばっかりになっちゃってるし、はい、なんかなんていうんだろう、ただの喧嘩っていうかさ。一応でも筋も何もないような気がするんだよね。で一番問題なのはなんかね、信念みたいなのがみんなないなっていう感じがするのね。
今の野郎どもは、
野郎どもっていうか、まあ例えば政治なんか見ててもね、はい、だからこのために命かけてまでやってるのかなって、そんな感じしないじゃん。なんか自分の身を守るためにばっかりやってる。本当にやらなきゃいけないのは、例えば国民のためにやらなきゃいけないわけじゃない、はい、で老人のあの後期高齢者の問題だってさ、あれだって老人のためにやるっていうのが本当じゃない、
はいはいはい、
うん、あるべきものなのに、
うん、
そうじゃないじゃない、
はい、
もし本当に老人のこと考えてたら後期高齢者なんて名前つけやしないってまず、うん、配慮してないって証拠じゃない。
まあそうですね、
うんうん、だからさ、なんていうのかな、もうなんかめちゃくちゃっていうか、そういうこともな、なんていうのかな、あのその命をかけ、なんていうの、その切った張ったまでやれっていうことじゃないんだけどもさ、はい、なんかこうその人、それその特に政治とかなんかやってるような人たちにも、昔の政治家ってなんかこれだけはっていうのがあったような気がするんだよね。なんか例えば田中角栄にしたってさ、
はい、
いいとか悪いは別にしてもね、
まあ、まあそうですよね、うん、あのまあ、うん、やったことは全部でかいですもんね。
だけどなんか信念はあったなとか思うし、
はい、
うん、なんていうの、そのためにとにかくやれることをやっていくっていうかさ、
うん、
徹底してそのために何かやっていくっていうかさ、
あ、まあ、確かにそのさっき言った本音と建前がまあごっちゃになってきてるっていうのもあるし、うん、それがあからさまになってきてるっていうのもあるでしょうし、
うん、
その要は目的がですね、もう保身ですとか、
そうだね、
てめえの金儲けですとか、
うん、俺にはそうしか見えない、
ね、うん、まあ、それはね、あの逆に今あからさますぎるんでしょうね、今はね。ああ、まあ、そういうことを考えると、
うん、
ね、うん、要は昔の仁義の世界というのは、うんうん、まあ、もっと潔くかっこいい世界だったと、
うん、まあそれだからかっこいいって憧れちゃう人がいたんだろうね。
あ、なるほどね。それはなんとなく分かります、
うんうん、はい、でも天切り松も最後にその、告知に入ってるさ、うん、若いそのチンピラみたいなのがさ、はい、俺将来天切り松さんみたいになりたいですって言うとさ、バカ野郎っつってさ、胸ぐらつかんでやるな、俺みたいになっちゃいけねえんだよとかってやるわけよね。
いや俺も深谷さんみたいになりたいって思った時期あったけども、俺自分で言ったもん、うん、バカ野郎あんなふうになっちゃいけねえっつって。
偉いよ、うん、何も言えないよ俺は。
そこで普通怒らんきゃいかんのかね。
あ、なるほどね、そう思ってるところがあるんだよ。
あ、 うん、まあ、確かにその、まあ、私は芝居見てないですけども、その天気待つですか、それなりに、うん、まあ、人から慕われるような 人格もあったんでしょうけども、うん、要は、それなりに壮絶な、人生を歩んできたと、まあ、それに憧れる人間にそれは勧められないと、
うん、
どうなんですか、天気待つはそんな、慕ってくれる人をよく思ってたんですか、芝居の中では。
慕ってくれる人よく思ってたって、
だから慕われていることについて、天気に待つ本人はいいことだと思ったんですかね。それはだから要は相手のためをことを思ってそうやってどうなったのか、本当にそう思っているのかというところはどうだったんですか。
本当にそう思ってんじゃない。
はあ、
うん、
というのは、どういうところから読めた
んですか。どういうところから、うーん、どういうところからって言われるとちょっとあれなんだけどもね、うん、でも決してそういう世界がいい世界だとは思ってないと思うんだよね。ただ境遇が境遇だったし、はい、うん、その親に捨てられて、それを誰も拾ってくれない中で拾ってくれたのがそういう人だったわけでしょ、うん、っていう中で、まあ、そういう生き方しかできなくなっちゃった。
はい、
うん、でもそこにちゃんとそういう美学があったり、
はい、
まあその人の信念があったり、
はい、
なんていうの、こうきっちりするところはしてるっていうかさ、
ええ、
うん、でそれはすごいことだっていうのを自分でも分かって、それには憧れて、でだから同じそういう世界で生きるにしてもそういう人間になっていきたいっていう。いう思いで生きてきたんだと思うんだよね。
ああ、その天切り松自身、
天切り松がね、松蔵自体がそう思ってたんだと思うのよ。
あーはーはー、
うん、だけどじゃあ他の人に勧めるかっつったら勧められはしないっていうね。
なるほど、ね、うん、じゃあ本当にじゃあもう全体を通してこう考えると、おーっと生きないなせなってことなんですね。本当にさっき言ってた、
そうなんだ、本当にね、なんか生きってこういうことかなって、まあ、もっといろいろ細かいのもあるんだけどね、うん、その今話したのもそのオムニバス的な中の一つだけで、一番最初のところだけなんで、うんうん、他にもあるんだけども、うん、
まあ、確かに最近ね、まあ、生きという言葉自体も使わないですし、例えばテレビやラジオでもうこの人を褒めるときに生きだねという言葉はこうなかなか出てこないですからね。この生きという概念自体あまりないんでしょうけども、まあ、今度ね、今後人をなんかこう評価するときに、いやあいつは結構生きなんだよとか言ってみると、この天気松を書いた方もですね、まあ、報われるかなという感じですかね。
生きて生きて
難しいね。
難しいよ、ほんと。
これ、何、かっこいいとか、かわいいとかは、狙えるじゃないですか。
そうじゃないか、
ね。息はもう狙った時点で、もう、アンチ、息ですもんね、これね。
息ってそういうもんじゃないからね。なんかね、そう、なんか、すごい、でも感覚的なところってある
じゃないですか。そうですね。これも本当、月並みな言葉で言えば、日本的な感覚ですしね。
多分本人がそう思ってないんだけど、周りから見ると粋だねってやつなのかもしれないよね。
そうですね。で、まあ、そう考えると粋な男を目指そうと思うとダメだってことですね。
いや別に目指したっていいんじゃない、
まあ、そうか。
ただ粋を知らなきゃどうしようもないよね。
だから粋な大人、粋な男が周りにいれば、自分もそうなれる可能性があるということで、私は未だに粋な男になっていないということは、深谷さんは…みたいな感じですかね。
お、そうだよ、別に俺は粋じゃねえよ。
はい、ということで、まあ、これだからいい時間になりましたんで、ということで、まあ、今日
あなんか、ね、全然話せなかった。
元気に、まあ、
こんなに話してるよ、
話していただきましたけど、まあ全体を通して考えると、まあ、今日本人が失ってしまった、息ですとか稲瀬ですとか、そういったものを、
そんな、
まあ、表した芝居だということで、まあ、
うん、
そうですね、僕たちもそうやって生きていければいいですね。
そういう結論か。
はい、ということで、深谷さん、これ次回なんか喋ることもう考えてるんですか。
え、次回全然考えて
ない。まだ考えてないですか。わかりました、うん、じゃあまた次回は次回で楽しみ私してますので、うん、こうお聞きの皆さんも、はい、こんなグダグダな感じですが、
楽しいのかな。
どうなんだろう。
でもまだ今話足りないんだよね、俺ね。
どう、なんかそんな、もうちょい簡潔明瞭がいいと思う、俺。
そうだね。もう、ちょっと原稿用意してよ。
俺が。はい。じゃあということでですね、まあ、今回はこの辺で、はい、お開きにしたいと思いますので。じゃあ、はい、福谷さんどうも今日はありがとうございました。
あ、はい、どうもどうも、はい、ありがとうございました。
それじゃあまた
失礼いたします。
さよなら。
さよなら。